西暦2014年12月23日、火曜日でいいんだっけ、火曜日の、朝6時半ぐらい収録。おはようございます、ケクノでございます。またね、新しい BGM とかを共にしてやっていくぞって前回からか新しい BGM のね、フォーマット用意したのにもかかわらず、またドライブ収録でございますけれども、前回の続きなんですが、今日は福山冬の大感謝祭その14だっけ、ホテルで福山に行く日でございます。現在僕が運転しているのは札幌から、千歳に向かう高速道路でございます。まあ夏以来ですね。夏は皆さん覚えてますか、何回ぐらいやりましたっけね、なんか15、6回ぐらいに及ぶ、札幌から、北見は小向け港、紋別ですね、紋別の小向け港までの長い長い道のりの収録を行いましたけど、今回は比較的まあ近めというか、まあそうですね、新千歳空港に、今回どうしようかな、千歳の高速降りるまでみたいな感じにしようかな、収録をしたいということで、今マイクを、録音ボタン押しましたけど、いやーね、僕が乗る飛行機はあれなんですよ、8時出発なんですよね。8時新千歳空港発羽田行き、12月23日なんですよね。8時の飛行機に乗ったのは初めてですかね。前回去年ですね、2013年同じように福山さんのライブを見に行った時は、それよりも1時間ぐらいちょっと遅いやつ、30分だったかな、8時半だか9時かな、9時ぐらい出発だったんですよね確か。でなんとなく覚えてるのは、あのアトレさん、まあテクノロジートークステーションとか、あとあの有名なカラーデイズの、リスナーさんなので、まあ、彼女と会った時にごめんなさいちょっと遅れますみたいな、やり取りをして、なんか11時前後になんか会えたんですよね。でそれを今思い返すと、多分僕が到着したのが去年ね、去年僕が羽田に着いたのは多分10時台だったと思うんですよね、あれおかしいな、冬の道路だから絶対凍ってんなと思ってんだけど、みんなバンバンバンバン100キロ前後ぶっ飛ばしてるな。いや怖いんだよな、なんかわざわざね、ライブ見にもうホテルまで予約してね、東京まで行けるのになんか事故っちゃったりとかしたらね、もったいないじゃない。だから今すごい慎重に行こうっていう気持ちだったのが、すごい路面がね、ツルツルに見えないんですよね。おお、飛ばす飛ばす、軽自動車にも残されたよ。ほう、いや確かに夏場はね、僕も割とこう一般的なこう高速道路というかね、ハイウエイストというか、ぶっ飛ばしまくってましたけど、いや冬場はね怖いよ、まあ、実家暮らしの身でね、車で千歳まで行くんだと、駐車場一泊だから多分 2,3 千円かかるけれども、まあまあまあ背に腹は変えられんと、使い方いいのかな分かんないけど、いうことで、まあ車で行きますと。高速バスのね停留所もうちの近くにあるんですけど、まあ帰りね、まあ空港でバスをずっと待ってる時間ももったいないと、だったらとっとと帰った方が、車使った方がいいでしょうということにしたんだけど、まあね、なんかこう危険な仕事をするときみたいな 感じでこう親に心配をされるっていう、あんた気をつけなさいよっていうのを父と母ともともに言われるっていう、軽く言われるぐらいならいいんですけど、ともともに3回ぐらい言われましたからね、まあ、なかなか、まあ、そういうこともねあっていいもんなんじゃないのかもしれませんけどね。にしても、やっぱり、今年の、オテルデ福山やっぱ楽しみなんですね。というか僕が横浜にね年末の感謝祭行けるの多分ね、まあ仕事との兼ね合いですけど、やっぱりこれからもしね同じようにパシフィコ横浜で行われる年末感謝祭来年以降行くんだとしたら、本当にね年越しぐらいのところじゃないと多分厳しいんですよね、仕事の休み的に。まあ年休取りやすい時期ではあるんですけれども、年末でその年末時期になんか働くっていうことはほぼ確実にありえない仕事なので、まあ、そういう意味ではまた来年も再来年も行けなくはないんですけど、まあ、独身のうちはねそうやってまあ一人でどっかで年を越すとかっていうのもまあなしじゃないかもな。ただしんどいのは年越しライブだからチケット取るのが大変っていうのと、あと合わせて飛行機のチケットを取るのが大変っていう、まあ、抱き合わせでいろいろめんどくせえっていうのはあるんですが、まあ毎年年に1回年末横浜に行くっていうのはまあなしじゃないかもしれないですね。それは今回12月23日のライブはですね、福山さんのが当たらなかったら別のライブ行こうかなっては思ってはいたんですよね。あたりこうすけさんっていう人のライブも合わせてあったので、まあ福山さんの男性限定ライブ、男性限定だから多分当たるでしょうとは思ったら案の定当たったけど、万が一ダメだったら多分12月23日はあたりこうすけさんのライブに行ってたはずです。だからどっちみち12月23日は横浜に今年はいたんですけど、まあ大体こう年末クリスマス前後になってくるとやっぱりまあありますから、なんかライブなんかかんか、まあ、だから毎年横浜でね、横浜っていうか東京の方に一度足を運ぶっていう機会がまああるっていうのはまあいいのかもしれないですけどもね、やばい、追い越し車線にいるのになんか普通車線に追い越されそうだこれダメですよね。にしても全然凍ってないな今ね、午前6時35分なんですけどだから暗いんですよね。とは言ってもなんかライトつけてるから車だから、道民だったらわかるんですけど、凍ってるか凍ってないかってまあ微妙なラインの時もありますけど、明らかに凍ってない時っていうのは確かに分かりはするんですよね、その反射の仕方というか、なんかねコンクリートが見えるのにキラキラしてるっていう段階が一番怖いんですよね。でまああとは前の前後の車とのねなんかスピードとか合わせれば、あなんか滑りそうな危ない時間なんだなとかっていうのは分かるんですけど、しかし普通車線の車が速いな、抜かされてはいないけど、いや向こうの車抜いちゃえ。なんかね追い越し車線って、いやこれ夏のドライブ収録の時も言ったかもしれないんですけど、ね抜かなければならないというプレッシャーにね駆られるんですよね。なんかそれが辛いいうのはあるかなって思いますけどね。あやばい、ガソリン入れるの忘れてた。ね冬場はですね滑らないように重量を上げる、ね、車のね、でそのためにガソリンはね結構満タンまで積んどいた方がいいっていうのは確かにあるんですよね。でよくね子供の時に親がそのガソリン入れたから重たいとかさ、その後ろに人乗せてるからなんか動きがみたいなのって結構親よく言ってたんですけど、全く意味が分かんなかったんですよね。その車ってさ いや子供ながらにね、アクセルを踏むと進むものなんだと。でアクセルを踏むのにそんなに力っていらないからね、重いかどうかなんて判断できるのかなと。そのだって重さを感じるのは運転手ではなくて車なのでね、って思ってたけど、やっぱりね、まあ一人で車を運転する機会が圧倒的なので、たまに、まあ勤め先塾のね方の後輩とかを、まあ、もう夜遅いから送ってくよなんてことがよくあるんですけど、2人も乗せたらね確かに重たい。アクセルを踏んだ時にね進まないんだとか、あとは それはガソリンも同じなんですよね。ガソリンがほとんどない状態から、まあ、30リッターぐらい一気にブワーって入れると、その冬道だったらやっぱり安定感が違うかな、なんかこう、っていうのはあるんですよね。だから今もう3分の1切ってますけどね、大丈夫かな、帰りにまあなんとかするしかないかなと思いますけど、いやガソリン代もね、いや今ほら逆オイルショックとか言って今安くなってますけどね、まあ車社会のね北海道民からすると、まあガソリン代が下がってきて嬉しいなんですけど、でもなんか子供ながらにさ、こう小中学校の時にガソリンスタンドのそのレギュラーの価格の変化に結構敏感にはなってたんで、なんかあの頃よりはやっぱり高いよね。僕が中学生の頃だから2004年5年前後、あの時のガソリンの値段と比べちゃいかんのかもしれないけど、やっぱりガソリンはじわじわと値上がりしてんだなみたいなのは感じますよね。やばい、普通車に抜かされた。車線にいる車のスピードがねあまりにも速くって、普通車線から追い越し車線に車線を変更した時に一気にアクセルかけるっていうことがあるんで、それがね僕にとってはちょっと怖いんですよね。なんかそれによるスリップが冬の場合かなりありうるので、千歳はまだまだ続く。僕がさっき録音ボタンを押したのがちょうど北広島っていう、札幌付近の市があるんですよ。北広島市、あれ確かにあれなんだったっけな、なんかねあれ広島県と関わりがあるんだったっけ、なんか似たような名前のってありますよね。そういう例えば札幌市内を歩いたことある人ならわかるかもしれませんが、5番の目になってるんですよね。で、札幌市内を5番の目の構造にしたのは、その京都の、御所というかあるじゃないですか、あの5番の目に教科書習ったやつ、あれを意識されてたっていう形なんですって。その札幌の街を開拓した人たちが多分そういうのを見てそういう風にしようって思ったんだと思うんですけど、そのだから札幌の中心部っていうのは北南城、西南城目とか南南城、東南城目みたいな感じになってて、観光客から行くとあのどこの通りも全く同じように見えるっていう、どこもかしこも5番の目なんですよね。しかし早いよ、普通車線の方も早いよ。 冬のさ高速道路って僕ね大体時速出しても70キロかなと思ってたんですよね。60キロ、いやでも50キロでも僕ね高速道路冬道だったら僕納得いきますよきっと。しょうがないねとか言って今普通に100いきますからね。まあもう夏だと思えば別に大したことないんですけど、もう夏のね小向け誤解の時の高速道路の運転のおかげでね、もうある程度高速道路は慣れたんですよね。だからもう別になんてことはないんですけど、いやでもね冬道となったらまた話は別だよね。冬道はね高速も高速で怖いけど、なんていうの、互いにやっぱりちゃんと車間取ってるから、なんか相手の車にぶつかるっていうことはなんかそういう不安はないあんまり。それよりは自分のミスによるスリップとかでなんかこうガードレール、ね、あの中央分離帯にガシャンと行ってしまわないようにだけ気をつければいいので。お、千歳まであと1キロです。じゃあ12月23日今日福山さんの男性限定ライブ放送あります。ユーストリームによる、ちょっとだけライブ視聴がありますから、皆さんぜひぜひ、メンズブロス福山さんのオフィシャルホームページの方からアクセスし、午後ですねぜひご覧ください。あ、その場にケクノがいるんだと、一人でいるんだというところを思いながら、見ていただければなというふうに思います。料金払うぐらいまでにしとこうか。料金払うぐらいまではちょっと流しておくね。この音声はいつ配信されるんだ。今これ告知したっていうことは僕飛行機出る前に配信しちゃった方がいいよね。まあパソコンは持ってきてるんで編集はまあ飛行機出る前のあの微妙な時間帯でどうにかはなるんですけど、いやーこういう時 ETC がいいなって思うなー。ほんとうわ、前の車全部 ETC だ。3台あって3台全部 ETC だ。あーやだやだ。はい、寝まーす。払い終わりました。じゃあこっからなんだよな、不安なのが。あのね、あれなんか仕事の都合でというかもう業界的にいっか、あのねまあ一回ね商売相手を見送りに、もうあんまなもう分かりきった上での濁し方しますけど、商売相手が、旅行に行くね、学生時代の思い出ですよね、お見送りに行くのに一応空港にはね行ったことあるんでいいんですけど、でもねなんか間違ってね、なんかね自衛隊のね千歳の駐屯地に入っちゃったんですよね。やべえと思って、まあ、もうそんなことがないように今から運転を気をつけます。お相手は菊野太郎でした。ユーストリーム見てください、よろしくお願いいたします。関東近辺の人たちはまだ当日券配布されているようなので、暇な人はぜひ、男性暇な男性はぜひ、ご協力くださいませ。よろしくお願いいたします。お相手は菊野太郎でした。